広報葉山、令和4年2022年8月号、ナンバー629、8月1日発行、編集発行、葉山町制作課、郵便番号240-0192、神奈川県三浦郡葉山町堀内2135、電話046-876-1111、ファックス046-876-1717。会長時間平日8時30分から17時。特集、止めない学び、止まらない可能性。表紙写真、タブレット学習をする児童生徒たち。説明、8枚の写真があります。小学生、中学生がそれぞれ友達や先生と一緒にタブレットに向き合っています。生徒は一人に一台のタブレットを使っているようです。どの生徒も真剣な表情です。説明終わり。今月の目次、新型コロナウイルス関連情報は20ページ、特集記事2ページ、葉山ニュース8ページ、子育て広場12ページ、教育委員会だより16ページ、町からのご案内17ページ、町長コラム23ページ。広報葉山は音声版、ウェブ版もあります。お問い合わせください。特集、ギガ、アルファベット大文字、GIGA。ギガスクール最前線。コロナ禍で急速に進んだデジタル化。葉山町の町立小中学校でも、昨年4月から一人一台のタブレット端末を使用した ICT 教育が始まり、新しい学習スタイルが定着してきています。今月号では、誰一人取り残さない深い学びを可能にするギガスクールを紹介します。為田博之さんに聞く。なぜ学校はデジタル化するの？プロフィール。今年度から葉山町立学校教職員向け ICT 研修や町の ICT 推進指針に携わるフューチャーインスティテュート株式会社代表取締役、教育 ICT リサーチ主催、戸田市教育委員会21世紀型スキル育成アドバイザー、著書に学校のデジタル化は何のため、教育 ICT 利活用の目的、9類型、9は数字、など。公教育、公は公園の公。公教育こそ、多様な子どもたちの可能性を創出できるデジタルが必要不可欠。現代社会は、今やデジタルなしには生きられないと言っても過言ではありません。当然、今の子どもたちが社会に出るときには、デジタルを道具として使いこなせる方が自己実現の選択肢が広がることは明らかでしょう。学校、特に公立小中学校はいろいろなバックグラウンドを持つ子どもが集まる場所であり、それぞれが一緒に学ぶことに価値があります。これまでも一人一人と向き合うための工夫はなされてきました。しかし、ICT 教育を取り入れることで、例えば、手を挙げて発言することが苦手な子が、キーボードを使って時間をかけて自分の考えを表現することも、登校の難しい子が一緒に授業を受けることも、いとも簡単に実現できるようになります。また、学校で習ったことを 家庭や地域などで実践する機会が多ければ多いほど、知識が混ざり合い、新たな可能性を生むことにもなるでしょう。多様性の時代といわれる今、デジタルを使わない手はないのです。デジタルは、あれば便利なもの程度ではなく、自らの思考と表現の道具として不可欠なものという価値観をぜひ持っていただき、新しい学びを作り出そうとしている学校のチャレンジを地域の皆さんで応援してほしいです。ギガスクール構想とは、文部科学省が一人一台の情報端末と高速ネットワーク環境を整備する取り組み、これまでの教育実践と最先端の ICT、情報通信技術を融合し、多様な子どもたちを誰一人取り残すことのなく、資質や能力が一層確実に育成されることを目指しています。地域の支援員さんとともに進めています。ICT 支援員として働く鈴木真美さん、一色在住。ギガスクール構想はコロナ禍でも学びを止めないため急速に進みました。町立学校の一人一台端末導入は受験を控える中学3年生を先行で、令和3年4月にはすべての町立学校へ行いました。町ではできるだけ現場の先生に負担なく、また子どもたちが自然と ICT 環境になれるよう進めてきました。ここでは ICT 支援員として導入検討時から関わり、現在も授業の補助や活用アドバイスをする鈴木さんに話を伺いました。進化する授業の裏側で、ギガスクールの実施が決まった当初、先生方は実感が持てなかったようでした。私も大学生と高校生を持つ親ですが、一人一台なんて自分の時代から考えたら夢の世界のようです。タブレットを初めて渡した時の児童生徒の皆さんのキラキラしたお顔は今でも印象に残っています。反面、先生方はタブレット学習の準備も必要になり負担増。しかし皆さんとにかく前向き。私も一緒に試行錯誤しながら、より円滑なタブレット使用を物心両面でサポートできるよう努めています。止まらない可能性に期待。最初の頃、こんなに小さなうちから必要ですか？といった保護者の声がありました。しかし実際1年使ってみると、インターネット利用に関するルールが学べ、臨時休業時も先生やクラスの仲間とつながれたり、不登校の子も画面上でつながれたりと安心材料ともなったようです。そして何よりも子どもたちは皆タブレット学習をとても楽しんでいます。知識やスキルが増え、より深い学びを得て、どんな風に成長していくのか楽しみです。対談、先生たちに聞いてみた。タブレット学習ってどうですか？長江小学校、水木祐介先生、4年生担任。南郷中学校、河野博則先生、社会科。授業ではどのように活用していますか？水木、小学校では発達段階や教科に応じて、それぞれの担任が授業での活用をしています。昨年度担当した4年生の総合的な学習では、海のプラスチックごみ問題に取り組む中でタブレットを多用しました。はじめに課題設定の手立てとして、タブレットの思考ツール、ウェビングでたくさんの考えを出し、ダイヤモンドチャートで優先順位をつけ、キャンディーチャートで課題への結びつけをしました。その後講演を聞いて疑問点を出し合い、情報を収集して整理し、スライドにまとめて発表したり、 啓発のためのポスターをデザインする場面でも使用。さらに、ポスターを貼る場所を Google マップを使って検討したり、動画を作成して校内放送を使って呼びかけるクラスもありました。校の中学校では、教科の枠を超えて授業研究がより活発になり、積極的な活用が進んでいます。私の授業では、葉山町をより良くする政策提案、武家社会を確立したターニングポイントはどこか、などについて、ロイロノートで考えを共有し、Google スライドで発表物を共同で作成する場面で使用しました。グループで仕事を分担することで責任感が生まれ、より主体的な学びをすることができています。タブレット導入前後の児童生徒の変化は、校のプロジェクト型学習を進める中では、家で個人ができることと学校で仲間とできることの違いを意識させるために家庭学習を促しています。以前は家で考えたことを共有することに授業時間を割きましたが、タブレットのおかげで事前に共有閲覧できるようになり、より一層家庭で積極的に調べてくるようになりました。また、中学生は定期試験や入試への意識もあり、ドリルソフトなどは個別に進められ、習熟度に応じた学習に有効活用されています。タブレットを活用する中での課題は、水木、授業でできることが増えたことにより、子どもの視野が広がり、興味関心も深くなった反面で、関連する地域人材の確保や専門的知識などの教育資源の準備が追いついていない状況です。せっかくなら、葉山を肌で感じながら学べるような地域連携の仕組みができたら、学校は子どもと大人が共に学び合える学習の場になると思うのです。活用の仕方で新しい学びができるのがタブレットですね。ICT 教育へ期待することは、校の南郷中の社会科では Google サイト、町立学校内の限定公開を用いて教科のホームページの作成を模索しています。ここでは先輩たちの学びの成果を閲覧できるようになっており、丸年生になったらあんなことを学ぶんだといったように学びの見通しを持つことができます。また、小学校の総合的な学習がタブレットにより、さらに深い学びとなったことを受け、探究学習に慣れて中学生になる子たちは、より一層継続的で深い学習ができると大いに期待しています。為田博之さんに聞く。タブレットは魔法の杖ではない。ICT 教育の目的はタブレットを使うことではありませんので、すべてを置き換える必要はありません。先生は教えるための教具、教育の教、道具の具。教具として、子どもたちは学ぶための道具として、タブレットを選択肢の一つにすることが重要です。使う中でデジタルの良いところを実感できたら、子どもたちも積極的に活用していくでしょう。子どもたちに聞いてみた。葉山小6年。米谷大樹さん。国語でよく使いますが、長文を考えるのは好きだけど、字を書くのが苦手なので助かっています。葉山小6年、森一馬さん。今やタブレットなしは考えられません。雨の日はクラスの半分くらいが休み時間にも使っているかな。前より授業が楽しいし、文章を書くときも、鉛筆、消しゴムよりも楽です。葉山中1年、広瀬愛良さん、石川ひなさん、牧野夏樹さん。タブレットを使った授業はとにかく楽しい。先生の説明を聞くだけでなく、実際に調べてみられるので理解もしやすいです。他の人と意見交換したり、閲覧も簡単にできるのでためになります。 でもタブレットでのレポート提出が多く、辛い時もあります。苦笑。
家族で考えてみよう。デジタルシティズンシップのこと。内閣府の最新調査、令和3年度青少年のインターネット利用環境実態調査内閣府によると、青少年10から17歳のインターネットの利用率は約 98%、 そのうち約 70% がスマートフォンによる利用であり、自分専用のスマートフォンや携帯電話を持っている人は 70% 以上という結果が出ています。また、インターネット利用に関するルールを決めている家庭は 63% であり、利用時間、課金、困った時には保護者に相談することなどでした。昨今は大人も子どもも関係なく、デジタルの利用を通じて社会に積極的に関与し参加する機会が増えています。安全面だけでなく、優れたデジタル市民となるために必要なことは何か、そして家庭でできることは何か考えてみませんか。チェック。デジタルシティズンシップとは、これまでは情報モラル教育として、タブレット等デジタル端末の使いすぎやネット、SNS 等の被害を避けるため、行動の自制を促す教育が多く行われてきました。これに対し、近年ではリスクを理解した上で、情報化や国際化に対応した社会の良き担い手となるためのポジティブな学びを目指すデジタルシティズンシップ教育が注目されています。ギガスクール構想で、一人一台の端末を自分のために使うことが可能になった今、使うと危ないという注意喚起だけでなく、うまく使えばこんなにも良いことがあるというメリットや責任を持って、社会に発信することを伝える活用への転換が求められているのです。子どもたちがインターネットなどを利用する場面は家庭が最も多いと考えられます。子どもを守るための見守りはもちろんですが、デジタル時代から誰一人も取り残さないようにするのも保護者の務めとなるでしょう。下記のヒントをもとに、ぜひ一度家族で話し合ってみては。考えるヒント。メディアの使い方、バランスを取るにはどうしたらいい？メディアとは、情報を受け取る方法のこと。テレビやネットのようなデジタルだけでなく、本などの紙媒体、音楽などの音声もある中で、学習、食事、睡眠等と比較して、優先順位や時間を考えたりするために、使い分けやバランスを考えてみよう。例えば、何、どのメディアを、いつ、どのくらい使うか、それと引き換えに何か犠牲にしていないか考える。考えるヒント。責任ある発信とは、写真や動画、文章を発信できるツール、アプリにはどんなものがあるでしょうか。それぞれに良い悪いがありますが、情報の創造者、創造の創は作る。創造者として自分の思いを大切にしつつ、周りへの配慮を考えることを通して、責任を持った発信をするにはどうしたらよいか考えてみましょう。例えば、ネットでの情報発信は不特定多数の人に見られ、世界中に影響を与える可能性があることを考える。 デジタルシティズンシップ参考、経済産業省未来の教室、スティームライブラリー、 QR コードがあります。総務省、上手にネットと付き合おう、安心安全なインターネット利用ガイド、 QR コードがあります。葉山町が目指すこれからの学校教育、知識偏重から脱却し社会に求められる力を。2年前に小学校、昨年には中学校の学習指導要領が改定されました。従来学校の先生はティーチングとして公式や年号などを教え授け、児童生徒は受け身の立場で知識偏重型の教育をされてきましたが、これを脱却し、児童生徒が能動的に脳を動かし学習する主体的、対話的で深い学びの視点が主となりました。以前までは多くの知識を有することや、確実に作業ができる能力が高く評価されてきましたが、現在では知識や計算を担うのはコンピューター、人に求められるのはその数字から何を読み取り、どう活かせるかなど、考えることであるというわけです。これぞグローバル化、情報化、コロナ禍など、急激な社会変化に対応するために求められる力、そのものなのです。タブレットは学ぶことを面白がるためのツール。タブレットはとても有益なツールの一つです。例えば従来は楽しい授業でないとその教科を好きにならないなど、ある意味先生のキャラや技量に頼るところが多くありました。加えて教壇で一人で話す先生とたくさんの児童生徒という視覚的聴覚的にも距離がありました。これが一人一台平等に手元にあるタブレットであれば、圧倒的に集中力が上がります。さらにタブレットでは自分の意見を表現し、先生に提出したり人と共有したりが容易なため、人に見せる機会が必然的に増えます。人に伝えたいと思うと、論理的に理解して答えを出そうと、自然と脳が動くようになるのです。すると学ぶ中で、好きなことを突き詰められる面白さにも気がつくことでしょう。葉山町では、みんなが違う個性を持つ中で、それぞれが学ぶワクワク感を持ち続け、好きや夢中を手放さないでいられる子どもを育てていきたいのです。小中一貫校とコミュニティスクール化を推進。町では9年間を見通した学習により、より一層新しい時代に必要な資質や能力を持つ子どもを育成するため、町立学校の小中一貫校化を目指しています。そして長江省南郷中は令和7年4月から分離型の小中一貫校に、さらに今後全校でコミュニティスクールが設置されます。これは学校運営に地域の声を積極的に生かし、一体となって学校づくりと学校を核とした地域づくりを進めていくことです。学校現場は目まぐるしい変化の中にあります。未来を担う子どもたちの成長に、ぜひとも皆さんの力をお貸しください。教育長、稲垣一郎。令和3年4月より現職、県立高等学校教員として数校、県教育局 ICT 推進課長、 湘南高校校長などを歴任。